はい、人生上昇軸、足立でございます。
同じく澤です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、沖田君ちょっと投稿いただいた方が、
はい、
追伸ですということで、
はい、
最近足立さんの釣りの話が全然出てこないねと。そろそろ、う
ん、出てきませんね。
ね、そろそろ暖かくなるし、行くんですかみたいなちょっと話いただいたんですけど、
はい、
澤さんにちょっと話したけど、
うん、
うん、12月の大掃除の時にね、
はい、
ちょっとふと思いついて、
うん、
釣りやめようと思って、
はいはい
はい、でもうこの道具全部、
うん、
下取りに出そうと。
おうほ
う、うん、ちょっとね、釣りを急にちょっとワクワク感がなくなったというか、
うん、
12月に釣り何回か行ってたんですけど、
はい、
釣れはするんだけど、
うん、
なんか楽しくなくなって、
はい、
それよりほら、僕の釣りってキャッチ&リリースじゃないですか、
はい、
一切食べないんで、
うん、
釣ってそのまま逃がすんだけど、
うん、
まあ言うたらそんなうまい具合にこう無傷で返せないんですよね。
ああ、やっぱね、傷つきますわな、魚。
多少弱らせた、うん、傷つかしたりして、
はいはい、
それでまあ話すんで、うん、まあ一応釣り人としては元気に帰っていってる、よかったみたいになるんやけど、
うん、
そんな元気なわけがなくてですね、
はい、
やっぱり弱るんですよね。
うん、そうですよね。
うん、でまあなんかその時にね、
うん、
4、5匹釣れたんだけど、
はいはい、
なんかそういう出血してるのを見たりすると、
うん、
ちょっとなんか楽しくなかったんですよ、実は。
ああ、なるほどね。うん、いや、わかりますわ。
なんとなくわかるでしょ。
うん、わかるわかる。
うん、ああ、もうそろそろ潮時かなと。
うん、
うん、だから娯楽だけど、
うん、
ちょっとやっぱり気になってたんです、そこが。
はいはいはい。
うん、食べもせえんのに。
うん、
ただ弱らすっていうのはどういうことかなと、
うん、
うん、だからちょっとそろそろかなと思ってたのが、急にやっぱりあーめたってなって、でもう踏ん切りつけるためにも道具全部売ろうと思って、
はいはい、
うん、そしたらいい業者さんが見つかって、取りに来た上に、
うん、
全部こうほらいくらですってその場で、
あー、こう査定してね、
査定してね、うんうん、で翌日に振り込んでくれるという、
はい、
でそれが近くにありましたね、たまたま。
ほうほう、
今これ行きますわって、電話したら、
うん
うん、で来てくれて、でまあいい人でね、で翌日もちゃんと振り込んでくれて、
はい、
うん、でもう一瞬にして釣り人生が12月をもって終了したと、
うん、ジエンドと、
ジエンドと。いや、わかんないですけど、多分ない、うん、ないでしょうね、あのやめ方は。
そうね、
うん、うん、でもまあ4年間熱中してやらせていただいたんで、
うん、
うん、まあ、あのキリがいい感じでね、
うん、
うん、年末っていうのもあったんで、
それね、すごくよくわかりますわ。
ああ、そうですか。
うん、いや、ほら、うん、僕がほら禁煙したのがね、
うんうん、
あのほらだから釣りにしても何でも釣れると自分の快楽じゃないですか。やったーとかね。
そうやな、一緒やね、釣れた
ー嬉しいわっていうね、
うんうんうんうん、
タバコもね、その吸った瞬間のね、自分の気持ちっていうのが快楽じゃないですか、うん、でそのために犠牲をね、他に置いてるというね。
そうやな。
だからね、タバコの場合はその吸いたくもない人に煙を無理やり吸わしてしまってるというね。
そうなんよね。
それがあるし、
うんうんうん、
まあ釣りにすればね、やっぱ魚をね傷つけてるというね。
そうやな。
快楽のためにそう犠牲を
し。そういえばよく似てますよね。
ね。
うん。うん、
だからそういう構図がね、いろんなところにこう成り立ってんじゃないですかね。
そうやね。だから4対6で。
うん
うんうん、あのやってる時っていうのは、まあ、自分の快楽はちょっと先にいってるので、
うん、
ちょっと比重が高いんだけど、
そうそう、
どっかでそのバランスがパーンと変わっちゃう時が来るんだよね、
うん
うん、それが澤さんの時は来たし、
はい、
僕の釣りの時も来たんですよね、
うん
うん、でいつ来るか分かりませんね、あれってね。
急に来ますね。
急に来た、
うん、
でも来た時ってもうなんだろうな、割とすっきりしてて、
そう、もう 100% 腹決まってますもんね。
はあ、その時腹決まってて、うん、相変わらず川行って僕瞑想はするんだけど、
はい、
釣り見てるのは別に構わないんですよ、
うん、
あやってるなみたいな、
はい、
うん、でもまあ竿を持とうという気持ちがもう完全に失せてるというか、
うん
うん、だからまあ本当に4対6の法則っていうのは、
うん、
まあはっきりしてるというか分かりやすいね。
そうですね、
うん、だからね悩まなくていいですよ皆さん多分、
うん、本当そう思いますね、うん、
どっかで来るから、
うん、
それまでやっといたらいいですね。
そうそうそうそう、
うん、
うん、
例えば今彼氏がいて、うん、なんか別れたいような気もすんねんけどみたいな、
うんうんうん、
でそうなるんやったらそうなりますんでね。
そうですよね、
うん、いきなり来るんで、
うん、
その時はその時でしょうね。
そうでしょうね。
うん、
うん、まだ面白いですね。
そうやね。
だから本当にね、うん、常日頃、
はい、
普段通りにやってれば、
うん、
その時その時にやってきたことでこう自分で決断してきますからね。
そうですよね、うん、そうそうそうそう。だからね逆にそれがこんことには、
うん、
いくら思考でいろいろ考えたところで、
うん、
多分ね変わらないですわ。
そうそう、だから、うん、悩み悩んでね、
そう、
ああじゃないかこうじゃないかっつってもね、
うん
うん、結局来ないもんは来ないんで、
そう来ない時には来ないんで体が動かないんでね、うん、
はい、
うん、まあそういうことで、すいませんちょっと釣り急に、釣り情報なくなりましたけども、
はい、
スパイスカレー情報も、うん、ね、最近澤さんと小食やってるもんで、
そうですね、う
ん、コロコロ変わりやがってお前らと言われるかもしれないけど、まあ、うん、お許しいただきたいと、
はい、
はい、
という
合わせてお願いします。はい、ということでですね、そうですね、テイクオフの11周年キャンペーン、
はい、
続々お申し込みいただいておりまして、
はいはい、
もう1ヶ月切りましてですね、
うん、
4月の1日の月曜日まで、
はい、
はい、受付しておりまして、このキャンペーンの形多分今回最終回になると思いますので、
はい、
3大特典ということで、今回最終ということでやりますので、はい、ぜひねこの機会に、可燃浄化ちょっと真剣にやってみようという方は、うん、この、キャンペーンをご活用いただきたい、
はい、
と思います、
はい、
それと、帝国コースの中でですね、
はい、
ガイドのアキさんが、
うん、
ずっとやっている、これも個人セッションですね、
はいはい、
はい、3回コースということで、
うん、
なんとですねこの解説当初からやっていただいてて、
はい、
12年目に入りましたが、
はい、
実はこれ料金据え置きで、
うんうんうん、
ずっとやってたんですよ。
そうですね、そうずっと変わらなかったな、そういや
1回6000円でずっと据え置きでやってたんですけども、うんうんうん、いよいよ夏からは、
はい、
ちょっと値上げしますということで、
はい、
6000円、そうですね、3回で6000円コース、6000円アップになるので、
うん、
1回2000円アップということで、
はいはい
はい、ですので、この春のセッションが、
うん、
値上げ前のセッションということに最後になりますので、
はい、
はい、ぜひねまだセッション受けたことないよという方は、
うん、
ぜひもうこの最後の、機会に受付をしておりますのでお申し込みいただければなと。
そうですね、
はい、はい、いうことでございます。
はい、
はい、ということでね、もうそろそろ桜のね、
うん、
開花宣言も出てくる頃ですから、
そう今年早いみたいですね。
あ、ちょっと早いんですかねこれ。
うん、
ああそっかそっか、
もう3月の20日ぐらいには咲くんじゃないかというね。
ほんな4月入ったらもう散りかけか。
そうですよね、
ね、西日本とかはね特に、
うん、
うん、そっかちょっと早いみたいですね。じゃあ
そうですね、
はい、うん、梅はちょっと今ちょうど見頃に入っておりますので、
ああいい時期ですね、
いい時期に入ってますからね、
うん、はい、
これからどんどん暖かくなるんじゃないかなと思いますので、
はい、
はい、長い冬も終わり、
うん、
楽しい春がやってきたということで、
はい、
はい、これからいいシーズンですけども、
うん、
はい、楽しんでまいりましょう、
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。 い、本日は B さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、願望実現について質問があります。人生は思い通りにならない。これは私の過去の挫折や失敗が作り出した観念だと思います。もしこの観念が浄化できれば願望は実現していくのではないでしょうか。
はい、ありがとうございます。はい、僕もね、これ B さんと全く同じようなことを、
はいはい、
考えつきまして、
うん、
ほんまに真剣にやってたことがあるんですけども、ね、なんとかこの浄化ワークを使って、
うん、
願望実現に結びつけれないかと、
うん
うん、でね、それ考えた当時はね、
はい、
もうめっちゃ楽しくてですね、うん、だってもしかしたらですよ、
うん、
なんかこう世紀の大発見、
はい、
なるんちゃうかなとかね、
うん、
世界中の富が手に入るんじゃないかなこれでと、
はいはい、
うん、もしねこれで願望実現続々できるんであれば、
うん
うん、やってたんですけども、
うん、
まあなんちゅうかね、この男のロマンっていうやつですか、ねえ、なんかもしかしたらひっくり返せるんじゃないか世界をと。
そう、うん、全く同じですわ
ねえ、なんか考えちゃいますよね。
うん、
うん、まあアホですけどね、後から考えるとね。
ああ、だからあれですもんね、
うん、
あのお金の観念浄化してね、
はい、
おで、あ、宝くじ一等とかね、
そう
そんなことも考えましたもんね。
いろいろやってたんですよ僕20代から
、
一発逆転のなんかありそうでね。
そうそう、一攫千金がね。
そうそう、だからね、
うん、
それで株とかね、今やったら FX か、
うん
うん、手を出したことがある方っていうのは、
はい、
多分あるある話だと思うんですけども、
うん、
これ始めた当初は、
はい、
こう絶対に負けない必勝法があるんじゃないかなと、
うんうんうん、
まずそこから入るはず、
はい、
うん、だから、聖なる杯と書いて、
うん、
聖杯って、
聖杯ね、
うん、だからね、聖杯探しをするんですまずは、
はいはいはい、
うん、で数年間はね、 1,2 年は、
うん、
でね、これ大負けするんですけども、
はい、
で人財産なくしたところで、
うん、
あ、やっぱりそんなものはないんだと、
はい、
聖杯なんてないんだと、
うん、
いうことをまあ受け入れるんですね、
はい、
うん、でそこでやめてしまうか、
うん、
そこから真面目に、取り組み始めるか、
はい、
こうどっちかにこう分かれ道ですからね、ここ
から、うん、そうね、
うん、だから初級者はここで卒業して中級に入っていくか、
うん
うん、ここで辞めると、
はい、
もう財産もないよと、
うん
うん、中にはね、まあ、運と才能に恵まれてる人もいるんですよ、
はい、
まあ、負けなしの天才というか、
うん、
でもね、これ負けがないというのはまずないですな。
そうですね、
うん
うん、だからあれ怖いなと思うのがね、勝ちっぱなしの人がね、
うん、
いざ負けた時は、
はい、
その勝った分の反動で、
うん、
負けた時もドカーンと下がるんじゃないかというね。
いやー、本当そうですね、
うん、うん、もうそれ恐ろしいなと思いますわ。
勝った分だけ負けるでしょうね。
うん、そう、だから、うん、あれですもんね、あのバランスそれで取れますからね。
うん、そうなんですよ、
うん
うん、まあ、天才っていうのはね、まあ、どの道にもいて、
はい、
まあ、多分例えばこれ将棋だったら今藤井聡太、
はいはいはい、
7段、
うん、
ね、16歳です、まだまだ
ね、すごいなと思いますわ、
ね、でもほら今2期連続で昇段できなかったじゃないですか、
はい、
だからね、まあ、人間業界にはこの絶対というものがないんで、
うん、
ここが面白いところですよね、
うん、そうですね、うん、
天才といえど、
うん、
やっぱり人の子というか、
はい、
うん、ここがまあ人間業界の面白いところでございますけども、うんうん、
はい、
で、今回あの B さんにいただいた願望実現の質問ですが、
はい、
ね、僕もあの死ぬまでロマンを見ていた いたい人間ですから、うん、
ええ、
絶対に可能性はゼロですなんてことは言いたくない、
はい、
うん、でもまあ16年目に入りまして、
うん、
僕の旅的にはですよ、
はい、
うん、ですから、まあ、中途半端な経験ですけども、
うん、
まあ、現時点の僕の中の話、
はい、うん
うん、 を今日はしたいなと。
はい、
うん、ですからもしかしたらどっかにまだ見落としがあるとか、
はい、
抜け道があるかもしれないので、
はい、
もしそういうものがあれば、
うん、
そこからこう追求していただきたいですね。
はいはい、
探求を始めていただければいいんじゃないかなと。
うん、
どっか荒探しをぜひしていただきたい、
はい、
と思います。さてね、人間人生は思い通りにならない、
はい、
これは過去の挫折や失敗が作り出した観念だと思いますと、
はい、
いうことなんですけども、
うん、
これは全くその通りだと、
はい、
意義なしです。
うん、
うん、もう観念だと思います。
はい、
はい、問題はこの次なんですけども、
うん、
もしこの観念が浄化できれば、
はい、
願望は実現していくんじゃないでしょうかと、
はい、
ね、ここ僕実際探求してたんですけども、
うん、僕もここにもうね、一生懸命でしたね。
そうですよね。ここはね実は、
うん、
二元世界の仕組みが分かっていれば、
はい、
おのずとこの願望実現のトリックも、
うん、
見破れるんですね。
はいはい、
うん、でこの話をしてみたいんですけども、
はい、
我々は今人間を体験してるじゃないですか。
はい、
ね、この人間業界は二元世界であると、
うん、
これはなんとなく皆さんも分かっていると。
うん、そうですよね。
ところじゃないかな。
うん、はい、
うん、
だからまああれですもんね、うんうん、プラスがあれば必ずマイナスがあるしね。
そういうことなんです
よね。うん、でプラスとマイナスがなければ電気がつかないしね。
そうそうそう、
だ
から影があるでしょ、
うん、
太陽があるでしょ、
はい、
陰と陽ですよね。
そうですね。
善と悪もあるし、
うん、
優と劣、
はい、
うん、上と下、だからもう何をとっても相反してるじゃないですか。
はい、
相反してる。
うん
うん、でじゃあなんで相反してるのかっていう話になるわけなんですけども、
はい、
これねちょっと分かりにくいかもしれないけども、
はい、
そもそも宇宙には中心がないんですよ、
うん、はいはいはい、
宇宙のへそってないんですよ。
うん、
うん、例えば地球が宇宙のへそじゃないかと、
はい、
地球を中心に宇宙が回ってるんじゃないかって昔そうやったかもしれないけど、
はい、
今そうじゃないじゃないですか。
そうですね、
ね、
うん、
ですから未だにその中心っていうのはない、
はい、
それ見つかってないんですね。
うん、
で人間体験ゲームの中で詳しく説明させていただきましたけども、
はい、
これ中心がないということは、
うん、
何もないってことなんですよ。
はいはい、
でもまか不思議な話なんですけども、うん、実際はこの宇宙には何も存在していないし、
うん、
何も起こっていない、
はい、
うん、誰も何も体験していないんですね。
うん、
うん、だからねこんな話すると、
はい、
あこいつ頭おかしいわと、
うん、まあ本当ちんぷんかんぷんですもんね聞く方は。
そうですよね、
あ
頭おかしいやつだななんて思われるかもしれないんですけど、
うん、
言ってることはまだ少数派だと思うんです。自分でもそれは分かってるんですね。
はい、
でもねいつか、
うん、
今日みたいな話が、
うん、
常識というか当たり前の話になる日がやってくるはず。
はい、
うん、でまだまだ何百年先かなと思ってたんですけど、
うん、
最近ここ10年では
い、
受け入れる人が増えてきてるんですよ。う
ん、ほうほう、
うん、なんか理解してる方がいきなりこの10年ぐらいで増えてるので、
ええ、
この体験ゲームが終わるのも、
うん、
意外に早いかもしんない。
お、
うん、だから1000年ぐらい変わるとかね、
うん、
だってほらブッダが2600年前ですから、
はい、
2600年でここなんで、
うん、
あと2600年ぐらいがかかるのかなと思ってたんですけど、
はい、
なんかこの10年で勢い増してきてるので、
うん、
意外に早いんじゃないかなと。
なるほどね、
うん、まあ直感感覚的なもんなんでね、
うん、
分かんない、全然分かんないんですけどね、
うん
うん、ちょっと話戻しますけど、
はい、
これ人間にはこれ自我が芽生えるじゃないですか、
はいはい、
ここまではみんな分かると思うんですよ、
うん
うん、じゃあ何のために自我が芽生えるのかというと、
はい、
ざっくりと言うと、
うん、
自我はこの生命維持装置なんですね。
はあ、はあ、
人間にとっての、
うん
うん、 この体を自分だと思い込むことによって、
はい、
生命を維持させていこう、長く存続させていこうという、
うん、
生命自身の取り組みなんですよ。
ああ、要は守りに入るわけですね。
そうです。どれだけ守っていけるのかという、う
ん、はいはい、
この人間の生命の取り組みであると、
うん
うん、だから実際にこの自我のおかげで、
はい、
姿勢が発達して、
うん、
科学とか医学がこうずっと発展してきてる、
うん、
そのおかげで寿命も伸びてるし、
はい、
今のところこの地球上の生物の中では頂点に君臨することができてるじゃないですか。
うんですね。
ですよね。
うん、
うん、だから、自我のおかげというのがこの、人間をこう維持させていくためにもめちゃくちゃ役に立ってるわけですよ、うんうん、
はいはい、
うん、でもここからどうなるのかですよね。
うん、
うん、
なんかあれですね、その生命維持本能っていうね、
うん、
この機能が働いてるその反動としてね、相手を逆にこう駆逐してやろうというね、
うん
うん、そういう要はもう戦争のもとになるというね、そういう思考がもうどんどん出てくるわけですわね。
その通り、うん、やっぱりね、何でもね、
うん、
この二元世界って、
うん、
良いところがあったらその反動が全く同じだけあるんですよ。
真逆がありますもんね。そう、
だから今はずっとええとこ出てるので、
うん、
まあ陽がどんどん伸びてきてるんやけども、
はい、
陽が今も極まっているので、
うん、
もう皆さんね、もう分かってる通り、
うん、
我々は自ら環境を破壊しながら発展してきたわけで、
はい、
人口もどんどん増え続けて今66億人、
はい、
まだまだどんどん増えていくし、まあ
ね、うん、
で食糧難に入ってきてるし、
はい、
であっちこっちに核爆弾は配置されてるわけですよ。
ですね。
いつ誰がおかしなってボタンを押すか分かれへん、
うん
うん、そんな状態ですから、
はい、
もう発展しもうマックスですよね。
そうですね、
うん、
だからこの日本だけ見てもね、
そう
だからそのほら我が子を殺す人がね、
うん、
もう後立たないじゃないですか、
虐待とかね、
虐待でね、
うん
うん、だからもう本当に末期的症状っていうか世も末っていうかね、
そう
もうそんな状態ですもんね今。
そうなんだからね、うん、今もう増えるという発展というところはマックス来てて、
うん、
これからね縮小に向かっていくわけですよ。
はあ、はあ、
うん、だから縮小はもう始まってるんですね。
はい、
うん、だからどう縮小していくのか、
うん、
うん、だから核ボタンを発射して縮小するのか、
はい、
知恵をうまいこと使ってで、
うんうん、
知性でなんとか縮小に向かっていくか、
はいはい、
うん、だから、僕らがまあ先生と崇めている、
うん、
今のところその高田先生も、
はい、
いいことおっしゃってたけども、
はい、
消食っていうのは、
うん、
実はこれから世界を救っていく、
うんうん、
一つの方法だと、
はい、
うん、だから
そうさな、
うん、今は絶対3食食べるっていうことを前提として、
うん、
食料どうするかっていう話になってんねんけど、
はい、
そっから変えていかんと、
うん
うん、3食食べるんだ、カロリーをこれだけ取るんだ、
うん
うん、じゃあどうするじゃなくて、
うん
うん、実際1日1食にしたらどうなんねんとか、
うん
うん、そういうところから考えていかんと根本的に変わっていかれへんと、
うん、そうですね、
うん、
だから考えればね、うん、おかしい世界ですわね。だからそれだけ食べなきゃ食べなきゃっていうね、
うん、
ちゃんとカロリー取って栄養取ってなんていう世界のくせに、
うん、
廃棄する食料がまたべらぼな数のもう何万トンっていうね、
そう
食料を廃棄してるでしょ。
そうなんです。
でその裏でね、世界のどこかではね餓死してる人がまた何百万人もいるというね。
毎日毎日死んでやるからね、子供が、
ね、
うん、そう。
だからもうそれ考えるとね、
うん、
もう本当異常ですわ。
そうそうそう、
うん、もうそんな世界ですね今。
今年の恵方巻きはどっち向いて食べたらええんやとかさ。
そうそう、
うん、そんな国もあるわけじゃないですか、
うん、
で次の日にはもうほとんど大量処分されてるわけでしょ。
ね、
豚の餌になってるらしいんですけども、ちょっと考えた方がいいね、本当に。
うん、本当ね、本当そう思いますよ。
普通に考えた方がいいですよね。
うん、
うん、それをだから日本だけが考えるとかじゃなくて、
もう、う
ん、食品業界が考えるんじゃなくて、ちょっと頭いいやつが集まって、ちょっと真面目に考えた方がいいですね。
そうですね。
まあね、ちょっとね、話脱線してしまいましたけども、
はい、
まあ要するにですね、この肉体が自分であるというこう思い込んでるこのジガちゃんが、
はい、
宇宙の中心にいると、
うんうん、
だから自分がいて他人がいると、
はい、
ここから二元世界が始まってるんですね、
うん、
でもこれ錯覚ですから、
はい、
もうだから自我っていうのはこの肉体が作ったこう生命を伸ばしていくための錯覚なんですね、
うん
うん、ですからまず錯覚からスタートしたものはどこまで行っても錯覚であると、
はい、
うん、全て観念世界なんだと、
うんうん、
ですから何か真実があるという場合は、
うん、
それは観念世界においての真実とされているものでございまして、
はいはい、
あくまで観念なんですよ、
うん
うん、ですからね、僕のこの話も、
はい、
単なる戯言なんで、
うん、
決してこれ信じないように、
はい、
うん、でね、これ何かこの世界で信じてしまうと、
うん、
まあ、必ず迷うんですよ、
はいはいはい、
うん、ですから二元世界では何か掴んだ瞬間に、
うん、
もう必ず相反するものが現れるようになっているので、
はい、
うん、必ず迷う、
うん、
疑念が浮かぶんですね、
はい、
で疑念がそれがまた現実を作るわけですよ、
うん
うん、だからね、信じずに自分で確かめていく、
はい、
うん、その方法を取らなきゃいけないんですね、
うん
うん、でですからもし良い人になろうと思ってる人がいるんであれば、
はい、
まあその人は悪人であると、
うん
うん、もうこれ分かりやすいんですね、
はい、
うん、だから善人と悪人はこれは一つのもんであると、
うん
うん、だからコインに表があるでしょうかといえば、
はい、
普通にあると思っちゃいますよね、
うん、
あるよと、
そうですね、表と裏がね、
うん、実際はでもよく考えてみると、
うん、
誰かが例えば100円玉こっちが表だって決めてるやつがいるんですよ、
はいはい、
うん、どっち僕知らないですけど、
うん、
キックの方が裏でしたっけ、
ね、
うん、キックが表かな、
どっちだったかな、あ、じゃあ数字の100の方が
表
裏ですわ、確か
そうですよ、なんかそうなんですよね、
うん、
で誰かそれ決めてるわけでしょ、
はい、
こっちが表だよとか、
うん、そうね、うん、
だから人間が決めてるんですね、表とか、
そうですね、
うん、で表があるわけじゃないんですよ、
うん
うん、だから誰かが表と決めた瞬間にその反対側が裏になると、
うん、だからあれですもんね、
うん、
白髪があってね、
あ、
し白髪、あの白い髪、あ、そうか、白髪ってこれ方言かな、
白髪の初めて聞きますね、
あ、そうですか、
あの白い髪、
普通の A4 のね、例えば白い髪があるとするじゃないですか、
はいはいはい、
あの両面がねもう真っ白な、
うん、
さあどっちが表でしょうって言ってね、
うん、
それはもう判断つきませんわね、どっちもあれだから、
うん、
ただ片方に表って書けば必然として裏が反対が裏になりますからね、
そうそうそうそう、そう、
うん、だから全くそれと同じ今度ね、
その通りですよ、
うん、
だからどっちが表言われたらこっちって言ったらいいんですよ、
そうそう、
自分が好きな方、
うん、
正解は、それは正解なんですよ、うん、だから、でもこんな話するとみんなわかるんだけど、
うん、
いや全部その相反が、まあ、二元が、
はい、
そうなってるんだということはなぜか分かんない、
うん、
不思議なんですよ、
はい、
いや表裏はそうですよね、でも、善悪は違いますよとか、
うん、
でも優劣は違いますとなるんですよ、
はあはあ、
不思議でしょ、
そうね、
うん
うん、
だから、リアルな世界には表も裏もないんだと、
うん
うん、そもそもコインというものもないんだと、
はい、
これも人間がコインだといえばコインなんですよ、
うん、
あるわけじゃない、
はい、
うん、ですからもし良い行いをしてるんであれば、
うん、
良い行いをしてるなと思いながら行動してるんであれば、
はい、
その行為は悪意を含んでいる、
うん、
これは当たり前の話なんですね、
はい、
うん、だからお年寄りに席を譲るなんて、
うん、
ね、今日は本当に良いことしたなと、
はい、
今日気持ちいいわなんてね、うん、そんな善人はいないわけですよ。
はい、そうだからね、あのあれですもんああ俺の目の前に来ちゃったかというね。
何が？
お年寄りが。
ああ、
うん、
あるある、
だからそうだからね、そういう気持ちあると思うんですよねああよりによって俺の前に来たか、しゃあないなーつってどうぞってこうね、自分が立って席を進めるというね、
うん、そうそうそうそう、
うん、
だからそれ別にあの良い行いをしてるわけじゃないってことね。
そう、うん、だから心の底にはね、うん、なんで俺の前っていうね、
うん、そうそう、
そういう裏があるんですよね。
だからね、俺去年初めて席譲られたんで
言ってましたね、
困ったことが一個あって、何かというと、
うん、
席譲りにくくなったんですよ。
ああ、
わかります、言ってること。
わかります、
かなり年配だから大先輩じゃなければ譲れなくなったの、なんとなく。
はいはいはい、
うん、だから80過ぎの本当に誰が見てもおじいちゃんとかおばあちゃんとか、
うん、
だったらどうぞって言えるんだけど、微妙な年代になると、
あ、中途半端だね。
中途半端になると向こうもいやいやあなたが座りなさいってなっちゃうんでね、
うん、
まあこれも完全な余談ですけどもね、うん、ですからね、ちょっと真面目な話、
うん、
これ冗談で言ってんじゃないんですけども、
はい、
そもそも宇宙には、
うん、
良い人は存在できない、
はい、
いいですか、存在しているとかじゃなくてできない、
うん、
うん、二元の世界には、
はい、
うん、ですから聖人とか言っている時点で、
うん、
そんなものは存在できないんですよ、
はい、
その人はいないんですね、
うん、
もうこれ分かっちゃってる話なんですよ、
うん、そうですね、
うん、はい、そうだからね、この二元世界のトリックを見破っている方は、
うん、
もう美味しい話には騙されない、
はい、
うん、例えば、美しい私、
うん、
愛される私、
はい、
包容力のある私、
うん、
そんな私になれるセミナーなんてね、
うん、
なれるわけがない。
なれるね。
ですか、うん、ですから、ポジティブな私を支えているのは、
はい、
ネガティブな私なんですよ、
う
ん、
そうですね、
いいですか、
うん、
同時にあるんですよ、
はい、
常に同時なんですね、
うん
うん、でも分かっていながら、なんとなく分かっていながら、ついおいしい話には乗っかっちゃうわけですよ、
はい、
うん
うん、
ですからね、ここまでの話がもし理解できてという方は、
うん、
本日の B さんの話も、
はい、
もうなんとなく答えは分かってるんじゃないかなと、
うん
うん、ですので、人生は思い通りにならない、
はい
はい、これは確かに観念なんでございますが、
はい、
この相反する、
うん、
人生は思い通りになる、
はい、
これも同じく観念なんです。
うん、
ですよね、片方が観念であれば、
ね、
なる方も観念なんですよ、
うん、そうね、相対もね、必ず観念ですもんね。
そうなんですよ、
ええ、
うん、ですからもし人生は思い通りにならないが、
ええ、
これを本当に浄化できたのであれば、
はい、
相反する、
うん、
人生は思い通りになるっていう方も、
うん、消えますね。
そう、
うん、
なくなってるはずなんですよ。
はい、
だからこの質問自体が実はおかしい、
うん、
ですよね。
そうですね、
浄化すれば思い通りになるんじゃないでしょうかと、
うん、だから片方だけ残るんじゃないですかって話ですからね。
これがありえないんですよ、
うん
うん、ですからね、表だけのコインはない、
うん、
ね、これと同じ、
はい、
うん、ですからね、ここまでの話を超シンプルに考えてし、まとめてしまうと、
うん、
これ内容は何でもいいんですよ、
はい、
例えばあるとない、
うん
うん、なるとならない、
うん、
するとしない、
はい、
何でもいいんですけども、
うん、
もしそれと、
はい、
それではないものがあるのであれば、
うん、
それはどちらも観念である、
はい、
ね、
そうですね、でも存在できないですわな、う
ん、これだけの話なんです。
うん、
ですから願望が実現したというのも、はい、
うん、
願望が実現しなかったというのも、
はい、
これはその瞬間に貼り付けたラベルに過ぎない、
うん、
実際は何も起こっていない、
はい、
ね、例えば突然雨が降ってきたとします、
はい、
ね、雨乞いをやってしたいた人にとっては、
うん、
これは願望実現なんですよ。
はい、
ですよね。
そうですね。
ね、でもどうですか、てるてる坊主を吊るしてた人にはどうなんですか。
うん、ただ振っただけですもんね。
願望、
うん、
非実現じゃないですか。
ああ、そうですね、
同じ願望、
うん、要はそうそうそう、晴れてほしいのにね、雨降っちゃったっていうね、
てるてる坊主ですから、
うん、
うん、ですから片や同じ雨でも願望実現、
はい、
片や願望非実現、
はい、
ね、なぜ同じ雨なのに現実はこうも違うのかと、
うん、
というと、もうこれ答え明白でございまして、
はい、
いいですか、雨を降ってくれと願っていた人だけがですね、うん、
はい、
願望実現という現実を体験することができる、
うん、
ね、ですから雨乞いをしたという記憶の中のラベル、
はいはいはい、
これあるでしょ。
うん、そうですね。ね、
で、雨が降ってきたという認識があるでしょ、
うん、
これもラベルなんですよ、
はい、
ですからラベルとラベルをくっつける、
うん、
昔ピコ太郎ってなんか流行りましたけどね、うん、くっつけるんですよ。
くっつけるね、
これとこれを、
うん、
すると願望実現になる、
はい、
でね、自我がいつも見落としてしまうのは、
うん、
これも全くいつも見落とすんですけども、
はい、
雨乞いをしていない人のところにも、
うん、
雨は降ってるんですよ。
はいはい、
これね、
本当そうですね。もう
なぜかこれ完全にスルーなんです、う
ん、はいはい、本当そうですね。自分 の望んだところにしか目がいってないですからね。そ
う、これなぜかというと、うん、この感情に持っていかれるからなんですよ。
うん、
やったという、
はいはい、
うん、願望実現かなった、
うん、
だから視野がもうぐーんと狭くなって自分しか見えない、
うん
うん、だからやったってなるわけですよ、
うん
うん、ですから例えば神のご利益、
はい、
神様のご利益っていうのも仕組みは同じでございまして、
うんうん、
受験の神様の守りを持っている人が合格すれば、
はい、
これ神様のご利益なんです、
うん、ご利益ね、
ですよね、
うん、
これ体験できるわけでしょ、
はい、
うん、でももう忘れてしまいがちになるのは、
はい、
これお守りを持っていない人も、
はい、
合格してるんですよ、
うん、
これ調べてないじゃないですか。
そうですね、うん、全くその通りですね。
そうですよね、だからもう毎回言うんだけど4パターンあるよと、
うん、
合格不合格、
はい、
お守り持っている人の合格不合格、
はい、
だから合格持ってるんだけど不合格の人もいるわけですよ、いっぱい。
そうですね、
でこれ無視でしょ、
うん、
で持ってなくて合格してる人も無視でしょ、
はい、
で持ってなくて不合格も無視でしょ。
そうね、
だから4分の1しか見てないんですよ、
うん、
ストーリーは、
うん、本当そうだわね、
そう。でね、何年か前にこれ安産の神様の話をした時に、
はいはい、
これお叱りのメールをいただきましたんですが、この方がおっしゃるにはですね、
はい、
このお守りのパワーを信じることで、
はい、
こうリラックスできるんだと、
うん、
それが安産につながっているんだぞと、
はい、
いうこのメールの内容だったんですけども、
はいはい、
ね、多分この方は、
うん、
これ偽薬効果のこと言ってるんかなと。
あ、
ね、あのだからこの薬は本物だと信じ込むことで、ブドウ糖が薬と同じ効果を生み出すことがあるという、
はいはいはい、
ね、これフラシーボっていうんですか、
うん、
これ有名な話ですから、
はい、
科学的にも証明されているので、
うん、
僕これ別に否定してるわけじゃないんですよ、
はい、
うん、あの偽薬効果を否定しているっていうんではなくて、
うん、
あくまで願望実現の仕組みの話、
はい、
うん、ですからこれ偽薬効果あります、
うん、
あると思います僕も、
はい、
うん、そうではなくてこの雨乞いをしなくても雨は降る、
うん、
うん、てるてる坊主を吊らさなくても雨は上がるということですよ、
はい、
関係ないんだと、
うん、そうですね。
それをひっつけるかひっつけないかなんだと。
うん、
うんうん、だからね、もうそれだけのもう本当に身も蓋もない話なんです。
うんうん
うん。もうもうこんだけの話なんですね。
うん、もうそこが自我の真骨頂なんですな。
そうそうそうそう。
うん、
うん、だから申し訳ないんですけども、全く4パターンっていうのは必ずありまして。
うん
うん、だから、もう別に僕は全然構わないんですよ。
うん、
うん、あのそれが楽しいと思ってやってる方に対して、
はい、
批判する気も全くないし、
はい、
うん、あのそれはもう大いに楽しんでいただければいいし、
うん
うん、ただこうやって質問をいただくとこう答えざるを得ないというか、
うん、そうね、
うん、
そうだから雨はね、
うん、
降るときは降るし、
そう
晴れるときは晴れるし、
そう、
ただそれだけですからね。
それだけなんですね。うん、その前に雨乞いをしてるかどうかの話、
そうそう、
願望実現もそうなんですよ。
うんうん、
願望実現なんかアフォメーションしててそれが、叶ったようなことがあればそれをひっつけて、
うん、
願望実現だってやれば願望実現なんで、
うんうん、
それはそれでいい話なんでございまして。
はい、
うん、ただしね、人間の思考って、まあ、今日話したようにもう本当に適当なものですから。
はい、
逆に言えば、
うん、
この二元世界の仕組みさえ分かっていれば、
はい、
もうね無用に苦しむこともなくなるわけですよ。
うん、本当そうですね。
勝手につけて苦しんでるんでね。
そうそうそうそう。
うん、だから、うん、それもやめることができる。
うん、
うん、ですからね、自我の苦悩っていうのが、うん、もう透けて見えてるんですね。
はい、
もう分かっちゃった人には。
うん、
だからねもう自我と付き合うのはだんだんバカらしくなってくるんですよ。
はい、
うん、なんかこれとこれを押し付けて、うん、うん、苦しんでるけど、
うん、
もう透けちゃってるので、
はい、
もう僕は付き合わないんですね。
うん、
うん、だからもう種明かしされた手品を楽しむことはもうできない。
うん、
一度種明かしされちゃうと、
そうですね、
うん、
そうだから気が気づくと、あ、またやってるなっていうね。
そうそうそうそう、
うん、うん、あ、こう同じことまたやってるなっていうね、うん、そういう感覚になってきますからね。
そうそう、で自我は、うん、すごいでしょちょっと手品見せんねんけど、
うん、
もう種分かってるんで、
ええ、
もうはーって感じになってくるわけですだんだんね。
うん、そうね、うん、
そうそう、ですからね、いやいやまだまだ自我と戯れ遊びたいんだという方は、
うん、
もうこの二元世界のこのイリュージョンの世界、
はい、
ね、願望実現をもうとことん満喫していただき、
うん、
もうさすがに飽きてきたわという皆さんはですね、
はい、
ね、次なるゲームを、まあ、ご一緒にですね、
うん、
楽しんでいきたいなと思います。
はい、
はい、本日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。